はい、グツイのじいちゃんもわからんということで、この放送ではですね、元エンジニアで現就労支援員のグツイがですね、わからんもんはわからん、知らんもんは知らんと言いましょうと。で、言った上で少しずつ、まあ、わかっていくよう、いければいいという、調べて、わかっていければいいというスタンスで、考え方ですとか、ツールとか、知識というものを、私の実体験を交えて紹介していくという放送になってます。今日はですね、まあ、私、副業で、ウェブ制作というか、要するにホームページ制作ですね、っていうのもやってまして、まあ、兄夫婦のところに、まあ、前から仕事をですね、まあ、依頼をされてたんで、まあ、打ち合わせに行ってきてました。まあ、結局半日ぐらい使ってしまったのかな。ちょっとね、最近こう、あんまりよく眠れてなかったですね、朝明け方とかに目が覚めて結構眠かった状態でやってたんでね、なんかもうちょっとねだらっとしながら話してしまいましたけど、まあまあまあそんな感じで、やってきたんで、でプラスいつも通りお酒飲んでるんで結構回ってますけど、はい、今日の第6回のテーマというかね、タイトルはですね、なんだろうなこれなんて言えばいいのか、モンテッソーリ教育と、いや、違うな。思いっきり間違えましたね。間違えたっていうか、決まってなかったな。なんて言えばいいのかな。家庭、努力やプロセスの褒め方がわからんっていうところですかね。はい。まあ、ちなみにですね、最近ボイシーで前もちょっと話した借金ブロガーの周平さん、まあ、借金ブロガーとはボイシーの方で名乗ってないみたいですけどね、まあ、周平さんの、ボイシーで、誰だったかな、サチアレコさんっていう方と、まあ、コラボでやってたんですけど、アナウンサーなのかな、その方は。女性ですね。で、まあ、間をあえて取るようにっていう話をされててですね、あ、なるほどなと思って、こう、うまく話せなくっても、自分の体感、こうやって私が喋ってる、今自分の体感では、結構、間が空いたなって思って焦るけど、意外とその間を使って、その後に出てくる言葉がこう、パシッとこう決まるみたいなことを、言われてたんで、あ、結構そこは意識してみようかなと思って、思ってたけど、さっきのは完全にですね、ちょっとタイトルちゃんと考えてなかっただけですね。はい、ごめんなさい。でですね、タイトルは、家庭や努力の、褒め方がわからんということですね。はい、はい、じゃあ説明していきます。ですね、また今度はですね、モンテッソーリ教師アキエさんという方ですね。まあ、モンテッソーリ教師のアキエ先生っていう方がボイシーで、まあ、同じようにこのラジオをトークされてるんですけど、まあ、モンテッソーリ教育っていうのは、なんて言ったらいいのかな。まあ、それこそ今回のに関わってくるんですけど、まあ、褒めもしないし、確かに叱りもしないっていう、まあ、教育方針。まあ、子供たちの子育ての、なんて言うんですかね。子供の自主性を重んじるというか、ちょっと私もその、モンテッソーリ教育とは何かについて、大まかには実はよく調べてなかったんで、これこそ調べていかなきゃいけないんですけど、まあまあまあまあ、っていう話を、まあ、この聞いて、褒めもしないし、叱りもしない。で、その中で出てきたのが、過程、プロセスですね。過程や努力を褒めるようにしましょう。で、まあ、褒めるじゃなくて、まあ、秋江先生はですね、認めましょうって言ってたんですね。で、褒めるっていうのは違う。褒めるっていうのはよくできたこと、結果について、褒めるっていうか、よく言うことですよね。あ、すごいね、偉いね、できたね、みたいな、こんなんできたね、っていうのが、まあ、褒めるってことなんですけど、そうじゃなくて、その、結果はともかく、その、やってきたこと、あ、毎日、なんでしょうね、毎日、取り組んでて、偉いね、みたいな、そんな感じですかね。うん。とか、まあ、プロセスだからなんだろうな。プロセスの、それこそがちょっと私も今よくわかってないんですけど。いや、それで思ったのが、まあ、今回ちょっと具体的な方法っていうか、ちょっとそう疑問を感じたっていうところもあって撮ってるんですけど、アドラー心理学でも、その褒めるっていうのは、そのいい結果のところ、まあ、この気分というかね、 まあ行動というかあれかな、そのプラスマイナスの波があって、プラスの時に褒めている、その瞬間だけ褒めているのが、褒めてるっていうか、あの、なんていうんですかね、認めてるというか、難しいな。プラスの瞬間、この、こう、制限波というか、サインカーブというか、これ分かりますかね、あの、波がこう、波形があって、その上の真ん中がゼロで、で、ゼロより上がプラスで、そのプラスの頂点、山、波の山のところに来てるときに、あ、いいねっていうのが、まあ、褒めてるっていうことだと。だから、で、そうじゃない時には、まあ、褒められないこともないけど、なんか、その、まあ、落ちるだけになってしまうというか、その続かない。けど、アドラー心理学でいう勇気づけっていうのは、その、マイナスのとこにいても、ゼロのとこにいても、プラスのとこにいても、こう、うまく、まあ、もっとプラスに行けるような方向に、声掛けをするというか、まあ、いいねをするっていうことですね。具体的にはね、これ私もちょっとよく分かってないんですけど、分かってなかったんですけど、その、モンテッソーリー教育の、その、アキエ先生の、褒めもしないし、叱りもしないで、認めることだって、その、過程、プロセスや、努力を認めることだって聞いて、あ、これ繋がってるなって思ったんですよね。なるほどなと思う。だから、で、そういえばまあ、あの、私も就労支援やってるんで、あの、発達障害とか精神障害がある利用者さん、まあ、基本的に若い方ですよね、成人、20歳以降の人たちに、まあ、教えてるんですけど、まあ、今年あの転職したばかりなんでね、まだあの実際の企業に、との関係を持ってやってる、やった体験はまだなんですけどね。で、まあ、教えてる時にやっぱうまくできた時は、まあ、まあだからよく言うというか、あ、いいねって褒めるっていうのはできるんですけど、その過程について着目したことはあんまりなくてですね。だからといって、その結果が悪かったから、なんかこう、なんていうんですかね、こう、なんだろう、それを悪く言うというかね、まあ、なんでできないのみたいなことは絶対に言ったことはないんですけど、それはあの、アドラ心理学で言うと勇気くじきになるんで、絶対にそんなことは言わないんですけど、まあ、褒めるときは確かに難しいなと思ったんですよ。まあなんでその褒めるっていうこと、つまり結果に着目してよく言うことがいけないかっていうと、まあこれ秋江先生が言ってたのには、その、まあ、褒められるというか、それを報酬として、褒められることを報酬として取り組んでしまうから、褒められるためになんかうまくやるみたいになってて、まあ本質的じゃないんですよね。まあそれも、一つの、なんていうかね、こう、なんでしょうね、うまくいく、まあ、成功と言えるのかもしれない。あの、褒められたいから、頑張るとか努力するっていうのは一つの、まあ、成功なのかもしれないけど、けどそればっかりやってると、褒めるためには自分がすごく頑張らなきゃいけなくて、で、仮にそれが、あの、なんでしょうね、まあ、間違ったというか、その自分に合わないこと、自分の特性に合わないことをやってても、無理やりこう努力で持っていこうとする、褒めるために頑張るってやるから、まあ、ひょっとしたらね、かなり疲れるというか、精神的に来る、あるいは鬱になったりするんじゃないかなって、確かそんな話だったと思うんですけど、まあ、まあ、私もそう思うんですよね。うん、だから、その、結果についてうまくできた時に褒めるんじゃなくて、そのアドラー心理学でいう、まあ、勇気づけですか、だから、ああ、この、ちゃんとこういう手順踏んでやってるね、とか、ああ、すごい努力したんだね、みたいなことを言えると一番いいなと思うんですけど、これが実践したみたいなんですけど、その秋江先生の話を聞いた後に、これがなかなか難しいんですよ。なかなかね、その、何について褒めたらいいか、その本人の前でこうね、ああ、いいですね、って、いいですね、って言った後に、なんて言おうか、こう、ちょっと逡巡してるみたいな、そんな感じですか。あの、まあ、例えばその、訓練内容とかで、まあ、パソコン使う作業はどこに、どういう企業に行ってもやるんで、大体、まあ、タイピングとかの練習をするんですよ。当然、あの、タイピングを、まあ、ブラインドタッチ、あの、キーボードを見ずにできないというか、そもそも見ても、ホームポジションとかを、まあ、覚えられていない利用者さんが多いんで、 まあ、それを、まあ、褒めるというかね、スコア、伸びたね、みたいなことは言うんですけど、まあ、それは結果じゃないですか。だったら、まあ、毎日、訓練した成果が、毎日努力した成果が出ましたね、みたいな、が、ちょっと、ごめんなさい、アラームが鳴り出しましたね。ちょうど今、10時のアラームでした。はい。そう、だから、結果じゃなくて、過程、プロセスとか努力を褒めるって、まあ、慣れたら意外といいのかもしれないですけどね、結構難しいですね。だから認めるっていうことですね。まあ、最初にちょっと喋ったモンテッソーリ教育では、褒めもしないし、叱りもしないって言ったら、その叱りもしないのところは、ちょっと私がうまく聞けてなかったのか、ただ単純に聞いたけど、記憶に残ってないのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、詳しくはちょっと覚えてないんですけど、多分認めるってことなんで、なんかまあ、明らかに悪いことをしたときは、危ないこととかしたときは、それはダメ、こう、危ないからダメみたいなことを言って、まあ、即座にね、こう、手を使って、こう、止めて、手を使って、なんか、危ないことを、こう、制止する目的で、こう、止めて、やればいいって言われてたんですけど、多分、なんか、嫌って、すごい、まあ、特に子供の教育の場合なんで、子育ての場合なんで、なんか、すごい嫌がってる時とかに、嫌なんだね、みたいな、今はそうしたくないんだねって一旦受け止めた後で、まあでも、こういうふうにやったら、こういうふうにやると、こうなるから、やろうみたいなことを、ちょっと違う、こう、アプローチで、切り替えてやってもらおうと、ちょっと努力するじゃないけど、言ってみるみたいな。提案してみるみたいな、そういうのが大事って言ってましたね。まあ、だから叱りもしないの方はちょっと、まあ認めるっていう点は多分間違ってないんですけど、私もちょっとよく分かってない状態です。ただ、まあ今回の話で出た、何ですかね、アドラー心理学の勇気づけと、モンテッソーリ教育の、褒めもしないし、叱りもしないっていうのは、すごく共通してるなと思いましたね。多分今回はそれが言いたかっただけですね。まあ、なんで、皆さんも、まあ、自分のお子さんとかで、そういう教育者というか、指導する立場にいる方は、すごく参考になるんじゃないかなと思います。まあ、明恵先生のはモンテッソーリ教育、子育てのためのっていうので、タイトルというかね、取り組まれてますけど、私自身、まあ、モンテッソーリ教育に目をつけたのもそうですし、アドラー心理学とかをやってみて、子育てというか、これは上司、まあ、つまり部下というか、まあ、誰かに教える立場にある人、指導する立場にある人については、もう誰にでも、まあ、使えるというかね、活用できるというか、まあ、肝に銘じておいた方が絶対にプラスに働くなと思った、考え方ですね。アドラー心理学とか、このモンテッソーリ教育っていうのは。まあ、つまり、子供というか、まあ、私の場合利用者さんの自主性を重んじるというか、どんなにね、まあ、例えば何でしょうね。まあ、よくあるのが、利用者さんがこう、敬語を喋れないっていうことが、まあ、話せないことはないんですけど、まあ、慣れてないし、口語の方が、というか、まあ、タメ口ですね。タメ口の方が慣れきってるんで、こう、ついそれで話してしまうと。で、まあ、そういう時に、まあ、なんでしょうね。周りから聞いた話だと、こう、そういう時は、なんて言うんですかみたいなことを、なんかね、なんていう、まあ、逐一というか、注意するというか、こう、聞くらしいんですけど、なんかいちいちそこで、なんていうんですかね、まあ、ちゃちゃ入れられるじゃないけど、まあ、邪魔されてるわけでもないけど、自分からやろうとしてないのに、こう、チクチク言われるとしんどいですよね。それこそ、まあ、認めるっていうのはちょっとそこ違うな。まあ、ともかく、そういう時に、言うんじゃなくて、もしどうしてもなんかそれが誰かに対してすごく失礼な場合は、まあ、言い直すのもありなのかなと思うけど、一番いいのは、不意にその人が、 今の例で言うと、敬語を喋ったとき、普通に話せていたときに、今、すごい丁寧な言葉で言えましたね、みたいな。これは褒めるになるのかな。これも結果についてじゃなくて、プロセスとか努力について言うと、今、なんて言ったらいいのかな、努力が見えてたらあれだけど、努力じゃなくて単純にこう出てきた場合どうすりゃいいんでしょうね。あんまり深く考えずに、その言った時にやっぱり、今普通に言えてましたねとか、ちょっと、もしそれを訓練とかね、練習してたら、練習の成果出たね、みたいな、頑張ったね、みたいなことが言えると、一番いいのかなと思います。ちょっと今回 長くなりましたけど、今回はその、モンテッソーリ教育での、褒め方じゃなくて、褒めもしないし、叱りもしない。つまり、過程、プロセスや、プロセスや、努力を、の、プロセスや努力の褒め方がわからんということで、ちょっと話してみました。私の実践してる内容は、まだね、試したばっかりで、こう難しいっていう状態でしかないんですけども、皆さんももし、そんな機会があったらですね、自分のお子さんとか、部下というか、教える立場にあるときに、その対象者に、使ってみてください。じゃあ、今回も、ばあちゃんわからん。じいちゃんもわからん。ぐずいでした。